Good morning.
皆さんおはようございます。
Thank you very much for the privilege of opening God's Word together with you this morning.
皆さんと一緒に神様の御言葉を開くことができるその特権に預かることを感謝しています。
My wife and I have the privilege of visiting your wonderful country for the very first time this month.
私の妻とそして私はこの皆さんが住んでいる素晴らしい日本という国に初めてやってきました。
But it is always wonderful to go to another country and meet with God's people.
けれども何よりも素晴らしいのは全く新しい国に行って神様を愛する人たちとの交わりを持つことができることであります。
It was my wonderful privilege to have a part in the training ministry of three of your young men.
私にとって本当に素晴らしい特権だなと思っていることというのは皆さんのうちにいる3人の若い人たちにの訓練に私が携わることができたことです。
They often leave a wonderful example when they leave.
彼らは往々にして神学校での学びを終えるときに多くの模範というのを示してくださるわけですけれども。
I recall one occasion where Suji was preaching in our seminary chapel.
私が今でも覚えているのは、この先生が私たちの神学校のチャペルで、メッセージをしてくださったときのことです。
And he exhorted us with the phrase, at any time,In any place, at any cost.
近藤先生は私たちその聞いていた者たちに対してどんな時でもどこででもどんな犠牲を払ってでもという言葉を使って私たちを励ましてくれました。
That was the prayer of his life, and he exhorted us to make it the prayer of our lives as well.
それが彼にとっての人生においての祈りであり、またそのような同じ献身を持って神様に仕えることを私たちにもチャレンジしてくれたわけです。
Thank you for God's part through you in our lives.
神様が本当にあなたを用いて私たちに働きをしてくださっていることを感謝しています。
Please open your Bibles with me to Psalm 139.
どうぞ詩編139編をお開きください。
Praying the hard prayer.
難しい祈りを祈る。
The scriptures teach us that the ultimate goal or the chief purpose for man is to glorify God and enjoy Him forever.
聖書が私たちに教えてくれる人間が持つべき最も最大の目的、目標というのは神様の栄光を表し、神様ご自身を永遠に喜び続けることであるということです。
We are to live our lives to the glory of God and to enjoy all of the life God has given to us.
私たちの生きる目的というのは神様の栄光を表すことであり、神様が与えてくださる素晴らしい事柄すべてを心から楽しむことであるんです。
But sometimes that is more difficult than we would think or than we like.
けれどもそれというのは私たちが実際に行っていこうとするときに私たちが考えるよりもはるかに困難なことであるということを私たちは実感します。
We struggle with the thought of enjoying life sometimes the circumstances that God brings into our lives.
私たちはよく神様が私たちの人生にもたらす様々な置かれている状況を心から喜ぶことに困難を覚えたりするわけです。
We know that in the process of life, God is painting a picture of our entire life.
私たちの人生において、私たちがよく分かっていることというのは、神様はそれらを用いて、私たち人生すべての素晴らしい一枚の絵を描いてくださっているわけですね。
But we want to jump ahead and see the final picture rather than just the part of it that we're going through right now.
そして私たちが願うことというのは、絵の全体像を今見せてくださいと。今その一部だけを通ってる一部だけではなくて全部を今見せてくれたら分かるのにというふうに願うわけです。
Because I cannot see the end from the beginning or from the present time, I often wonder how can my life, how can my circumstance glorify God?
そして私たちは最後にどんな絵が仕上がるのかということが分からないがゆえに、初めにそれが分からないし、今現在そのことが分からないがゆえに、一体今私の経験している、置かれている状況というのが、どうやって神様の栄光を表すものなのかということが全く分からないと言って嘆くわけです。
Psalm 139 provides four foundation stones on which to build this kind of a life.
この詩編の139編というのは私たちに4つの非常に大切な柱というのを 教えてくれます。私がこのような人生を歩んでいくのに必要な。
It tells us four things that help us to have a kind of life that will glorify God.
私たちが神様を本当に讃えることができる、神様の栄光を表す人生を送るために必要な4つの柱を私たちに教えてくれるわけです。
Before we look at those four principles,
これら4つの原則を見る前に、
Let me share just a few things about Psalm 139.
この詩篇139編についていくつかの事柄を皆さんにお伝えしたいと思います。
Psalm 139 has 24 verses.
この詩篇139編というのは全部で24節あります。
It is divided into four stanzas of six verses each.
そしてこの24節の詩篇139編というのは6節ずつの4つの塊によって構成されています。
In each stanza, the first four verses are descriptive, and the last two verses are reflection.
で、その6節ずつにまとめられている一つのスタンザという言葉を使ってますけれども、その一つのまとまりのうちの最初の4節というのは、様々な説明をする部分であり、そして最後の2節というのは、その説明を受けての思い巡らしてですね、その反映というのを表しているわけです。
The first principle is given in verses 1 through 6.
最初の原則というのは1節から6節までに記されています。
God knows everything about you.
その原則というのは神様はあなたのすべてのことを知っているということです。
Think about it for a moment. He knows everything. Everything. Nothing is hidden.
どうぞ皆さん考えてみてください。神様は皆さんについてすべてを知っているんです。何一つ隠されているものはありません。
Read verse 1.
どうぞ一節を見てみましょう。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。
This is a summary of the chapter.
これがこの詩篇139編すべての要約と言っても構いません。
He has full and complete knowledge of me.
神様は私に関する完全な、全く欠けたところのない知識を持っておられるんです。
Like a master detective.He is aware of every detail of my life.
まるで名探偵かのように、私の人生のありとあらゆる詳細を神様はご存知なんです。
He begins there, you have searched me and known me.
ダビデはここで、あなたは私を探り、私を知っておられます。います。
The word search is the word in Hebrew to dig.
この探るという言葉は、ヘブル語では、深く掘り下げるなんていう言葉が。
It's like digging for precious metals.
これはまるで高価な宝石を掘り当てようと一生懸命掘っているそのような姿を表します。
He has perfect X-ray vision.
この神様は私たちの人生において完全なX線写真のような詳細をすることができるような方なんです。
There is no chance for a wrong diagnosis.
神様の前にあって間違った診断を下すことではありえないんです。
What is the object of his search? You and I are the objects.
一体神様は何を探られるんでしょう。それはあなたたちであり、私なんです。
Verse 2, the first part of verse 2, he knows our actions.
最初の2節の最初の部分というのは、私たちの神様、私たちの行動を知っていると言います。あなたこそ私の座るのも立つのも知っておられた。
He begins here emphatically, you alone know.When I sit down and when I rise up.
原文を見るとここではあなたこそという話をしているわけです。つまりあなたというのが強調されていて、あなたこそ神様こそがそのことを知っているんだということが非常に強い形で強調されています。
Rest or motion, He knows it all.
私たちが安らいでいる時も私たちが何かをしている時も神様すべてをご存知なんだと言います。
Do you remember every time you sat up and sat down, stood up and sat down yesterday? God knows.
皆さんが昨日立ったり座ったりした時全部覚えておられます？神様は全部知ってる。
The second half of verse 2, He knows our thoughts.
2節の後半部分では神様が私たちの思いを知っておられています。私の思いを遠くから読み取られますと書いてあります。
You see, His searching now intensifies.
この皆さんのことを探っている神様の探り方というのが非常に深いものであることを見ることができますよね。
He can read my mind.
神様は私の思いを読み取ることができるんです。
He knows my motives.
神様は私の動機を知っているんです。
No wonder 2 Corinthians tells us that we should bring every thought captive to the obedience of Christ.
ですから、第2コリントの中で、パウロが私たちの思いというのを捉えなければならない。すべての思いを捉えないとならないというのは分かりますよね。
We usually try to watch our words and our actions.
私たちは通常、私たちの言葉や行動を注意しなさいと言います。
But it is our thoughts and our motives that require obedience.
けれども、私たちの思い、私たちの動機こそが神様への従順が求められているものなんです。
Verse 3, He knows our pathways.
3節を見ると、神様は私たちの進んでいく道を知っていると言います。あなたは私の歩みと私の不素の身を守り、私の道をことごとく知っておられます。
There's a marvelous thought here. God scrutinizes our path before we walk it.
私たちが歩み始める前に、神様は私たちの進んでいく道がどんなものかを確認してくださっている。それを調べてくださっているというんです。
We often look at this and think that, oh, God is watching that I don't step over a line and sin.
私たちはこの箇所を読むときによく神様は私の人生を見ておられて私がその道から外れることがないように注意しておられるんだなんて考えますが。
But that is not what he is saying here.
ここではそれが言われてるわけじゃないんです。
He is sifting through your pathway to make sure that you don't stumble on anything.
神様はあなたが進んでいこうとしているその道、先にある道というのを皆さんのために変えてくださって、皆さんがつまずくことがないようにしてくださっているんです。
He removes any obstacles or pitfalls before we should walk it.
私たちが歩み始める前に、私たちの前に置かれている様々なつまずきとなることから、私たちが落ちてしまうような落とし穴、そういったものを神様は取り除いてくださっているというんです。
Proverbs 16:9Man plans his way, but the Lord directs his steps.
箴言の16章の9節を見ると、そこでは、人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かなものにするのは主であると記されています。
1 Corinthians 10:13.
第1コリントの10章の13節。
There is no temptation that God will allow in our lives to trip us up.
あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方が耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることができるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
Verse 4, He knows our words.
139編の4節を見ると、そこでは神様は私たちの言葉をご存知なんだと言います。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。
And we all do a lot of talking.
私たちはみんな多くのことを話しますよね。
We are told that the average person spends one-fifth of his or her life talking.
ある研究によると、人というのは人生の5分の1を話すことで費やしていると言います。
A single day's words would fill a 50-page book.
一日に語る言葉というのは50ページ、本の50ページ分をに値すると言います。
In a year's time, our words would fill 132 books of 200 pages each.
そして1年の間に200ページにわたる本が132冊私たちが語っている言葉で書けると言います。
He knows our words, every word that comes out of our mouth.
そしてその言葉、私たちが語るありとあらゆるすべての言葉を神様は全部ご存知なんです。
Then we come to verses 5 and 6 and he reflects on everything that he has said in verses 1 to 4.
そして5節と6節のところで、この詩篇の著者は1節から4節までに説明してきたことをもう一度振り返って考えます。
In verse 5 he says that you have enclosed me behind and before.
5節を見ると、あなたは前から後ろから私を取り囲んだんだ。
This is in a good sense. We are guarded and kept. We have a hedge about us.
これは良い意味でここで使われています。私たちは神様によって守られ、囲いを設けられて、様々な悪から守られているんだということを表しているんです。
You have laid your hand on me.
見て、私の上に置かれました。
We may sleep, but God never sleeps.
私たちは眠るかもしれませんけれども、神様は眠ることはありません。
God knows all, and thus in verse 6,He says it is too comforting for me.
神様は私たちを知っておられるがゆえに6節を見ると そのようなことというのは私たちにとって非常に素晴らしい安らぎをもたらすことだというんです。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて追いもつきません。
He cannot comprehend it. He can only marvel at it.
彼は理解することができないんです、こんな知識を。ただ驚きを持ってそれを、その事実を見ることしかできません。
And so the first principle is that he knows everything about us. He has perfect knowledge of us.
ですから最初の原則というのは、神様は私たちのことすべてを知っているということ。神様は私たちについて知らないことが何もないということです。
He guards our pathways, and so we can rejoice in everything that comes our way.
神様は私たちが進んでいく道を守ってくださっていて、だから私たちはどの道を進んでいようとも安心して進むことができるんだ。
We can know because it is for God's glory and for our good.
神様はご自身の栄光のために、そして私たちに最善をもたらすためにそれをなしてくださっているんだということを知っている。
The second principle comes in verses 7 through 12.
2番目の原則というのは7節から12節までに出てきます。
Rejoice in his personal presence with you.
神様ご自身の臨在というものを喜びなさい。
In other words, he is with you.
別の言い方をするならば、神様はあなたと共におられるんだということです。
One of the reasons God knows everything about you and me is because He is always with you and me.
神様が皆さんに関するすべてのことを知っている、その一つの理由というのは、神様が常に皆さんと一緒におられるからです。
We see that in verse 7.
そのことを7節で見ることができます。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。
This is a rhetorical question. It expects a negative answer.
これはその答えを何か皆さんに聞いてるんではなくて、もう答えが分かってる、当たり前でしょということを言ってます。ここでは否定的な答えが返ってくるべきです。
David is glad there is no place he can go.
ダビデは嬉しいんです。彼が神様の御前から離れてどっかに行ける場所がないということを知って。
Beginning in verse 8, he imagines three areas in which escape from God might be possible.
8節のところからダビデは神様から逃れることが可能かもしれないところを3つ挙げます。
In verse 8, he talks about, up and down.
8節ではダビデは上と下の話をしますよね。
Read verse 8.
たとえ私が天に登ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。
David here does not suggest that he can go up to heaven like Elijah or Enoch did.
ダビデはここでエリアやエノクがしたように天に自分で上がっていくことができるのか、登っていくことができるのか、そんな話をしているわけではありません。
He's not surprised that if he goes to heaven, God is there.
けれども彼がたとえもし天に行ったとしても神様がそこにおられることを見て彼は驚くことはしないというんです。
But he says, if I make my bed in Sheol, you are there.
でも私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられますと言います。
It is folly to think that people can escape God's judgment.
神様の裁きを人が逃れることができるというふうに考えることは全く愚かなことです。
God not only runs heaven, but he also runs hell.
神様は天を支配しておられるだけではなくて、神様は黄泉も支配しておられるんです。
The thing that makes hell so terrible is that God is there to run it.
何が地獄において最も恐ろしいことが、ひどいことがであるかといえば、それは地獄が神様の計画に基づいて運営されているということです。
Not only up and down, but verses 9 and 10, east or west.
上と下だけじゃありません。9節を見ると、東も西もというんです。9節と10節、私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの右手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。
From up and down to east and west.
上と下から今度は東と西に変わります。
As fast as the dawn of the light of dawn goes, going from east to west.
その朝日の閃光が東から西に駆け抜けていく、そのような中にあっても、
Jonah tried to flee from God's presence.
ヨナは神様のその臨在から逃げようとしました。
Yet God was there to lay hold of him.
けれども神様はそこにおられてヨナを捕らえました。
Up and down, vertical extremities, no escape.
垂直のその場所にあっても神様から逃れることはできません。
Horizontal extremities, no escape.
水平の果てにあったとしても神様から逃れることはできません。
A third area where he might possibly escape is verses 11 to 12, darkness.
3番目に彼が逃れることができるかもしれないと考えたところというのは闇でした。11節12節で言います。たとえ私が大闇を私を覆え私の周りの光を夜となれと言ってもあなたにとって闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。
Psalm 23 tells us that even when I walk into the valley of deep darkness
詩編の23編ではたとえ私が暗闇の谷を歩んだとしてもということが記されています。
I will fear no evil because you are with me
私は悪を恐れません。なぜならばあなたが私と共にいてくださるからです。
Hebrews 4:13 says that no creature is hidden from his sight.
ヘブル人の手紙の4章の13節ではどのようなものも神様の目から逃れることはできないです、ね。目から離れていることはない。
The first principle of recognizing, or excuse me, of glorifying God and enjoying Him forever is to recognize His knowledge about you.
私たちが神様の栄光を表し神様のくださるものすべてを喜んで生きるその秘訣というのは一番目の原則というのは神様があなたについてすべてを知っているということを覚えることでした。
The second principle is to rejoice in His personal presence with you.
2番目の原則というのは神様が皆さんと共におられるということをしっかりと覚えることでした。
And now thirdly, the third principle is to marvel at His powerful creation of you.
3番目は神様が皆さんを素晴らしい力を持って作ってくださったということを覚えます。
No wonder God knows us. He made us. He created us.
神様が私たちのことを知っているのは不思議ではありません。なぜならば神様が皆さんを作ってくださったんです。神様が皆さんの創造主なんです。
Read verses 13 and 14.
13節14節にはこう記されます。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。
In verse 14, where it says that we have been wonderfully made, it speaks of uniqueness.
14節のところで私に苦しいことをなさってそれは苦しい技を持って作ってくださったという意味があるわけですけれども
The Hebrew there tells us that each one of us is different and distinct.
ここで使われている言葉を見たときにそこでは一人一人がユニークに別々のものとして作られている姿が表されています。
We each have our own DNA.
私たち一人一人はみんな違う DNA を持っているわけです。
No two humans are alike.
誰一人として全く同じ人物というのはいないんです。
It says that we have been skillfully wrought.
私たちは組み立てられたという話をされています。
In verse
15節を見ると、密かに作られ、地の深いところで仕組まれたときというふうに記されます。
The skillfully wrought in verse 15 speaks of embroidery.
この密かに作られ、仕組まれたというのは、こう私たちがこう精錬場ですかね、組み立て工場みたいなそういったところで しっかりと計画を持って作られている姿が表されています。
Listen to these facts about the average adult.
大人について関する一つの、まあ、平均な事柄というのを考えてみてください。
Every day, every 24 hours, your heart beats approximately 103,000 times.
毎日24時間のうちに平均的な大人の心臓というのは、103,689 回鼓動するというんです。
Your blood travels 168 million miles.
皆さんの血というのは一日のうちに、これ数字が一番難しいんですけど、訳すのは、ちょっと待ってくださいね。100万、1000万。1億6800マイルですから、かけるような 1.6 キロしてください、皆さん。だいたい3億キロぐらいですかの距離を、移動する。こう、血液が流れてるって話ですね。はい。
You exercise 7 million brain cells.
で皆さんは700万個の脳の細胞というのを動かしているんです、一日。
the divine creator is weaving an intricate, beautiful design in each life.
偉大なる創造主というのは皆さんの体というのを非常に細かく非常に精巧に作られているんです。
And so he goes on in verse 16 to talk about God's personal involvement in his life.
そして16節を見たときに神様が個人的に皆さんのその人生に関わっておられることが記されています。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべて書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。
And so he talks about the days that were ordained for me. He knows them all.
私のために神様が計画された日々、神様それらすべてをご存知なんだって言うんです。
Nothing should bring us more satisfaction or more encouragement than knowing that He has every day of your life or of mine numbered.
皆さんの生きている日々、また私の生きる日々、それらが神様によってもうすでに数えられている、もうすでに決められているということを知ること以上に、どんな安らぎというのを私は持つことができるでしょう。
No event can cut one day short or one day longer outside of God's oversight.
どのような出来事が私たちの人生に起こったとしても、神様が決めておられる日々から一日でも取り除いたり付け加えたりすることができないんです。
No wonder the psalmist in verses 17 to 18 begins to reflect and exclaim.
ですからこの17節18節を見たときに、ここまで話をしてきたことを振り返って、詩編の著者はこんなふうに言うわけです。神はあなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。
Knowing that God is all-knowing, that He is always present, that He is all-powerful.
神様が全知な方であり、神様が常にそこにおられる方であり、そして神様が非常に大きな力を持っている全能な方であるということを知るときに、
That is not a hardship. That is a most valuable asset.
それは私たちにとって困難をきたらすことではなくて、私たちにとって最も素晴らしい益となることであるわけです。
He says at the end of verse 18, When I awake, I am still with you.
ですから18節の最後のときに、私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいますという言葉が記されています。
It is possibly speaking of David's reciting of these blessings every morning when he wakes.
これはダビデがここまで語ってきた様々な事柄というのを毎日彼が起きるたびに語っていたのではないかということを推測させるものであります。
Or he is possibly talking aboutWhen he would die, from birth till death, he is still with God.
またひょっとするとここではダビデが彼の生まれたその日から死ぬその時まで神様の計画のうちにあることを知って神様が共にいてくださることを知っていることを告げていることも推測することができます。
That's what the Apostle Paul was talking about in Romans chapter 8.
そのことというのはまさにパウロがローマ人の手紙の8章で記していることです。
He says there that nothing will separate the believer.From God's presence.
そこでパウロはクリスチャンたちを神の臨在から切り離すことは絶対にできないと教えるじゃないですか。
Now we come to the fourth principle.
そして私たちは4番目の原則を見ることができます。
Pursue God's perfect holiness in you.
神様の完全な清さをあなたのうちに追い求めなさい。
God's perfect knowledge of you.
神様の完全な知識。
God's constant presence with you.
神様の継続的な
臨在。And God's full power in our lives.
そして神様の偉大なる力が私たちのうちにある。
These three things are complemented by His holiness.
それら3つの事柄というのは神様の清さによってまとめられるものです。
Notice the enemies that he speaks about in verses 19 to 22.
19節20節でダビデが語る敵の姿をちょっと見てください。神をどうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れていけ。彼らはあなたに悪口を言い、あなたの敵はみだりに皆を口にします。
These are God's enemies and thus David's enemies.
これらは神の敵であり、それゆえにダビデの敵でもあったわけです。
He is, David is so taken with the holiness of God that he wants nothing to do with evil men.
ダビデは神様の清さを思い巡らしていたがゆえに、悪に満ちた人たちと一切関わりを持ちたくないと願ってたんです。
The Bible says that bad company corrupts good morals.
聖書は、悪い仲間たちというのは、良い道徳を汚すと言います。
And therefore, he reminds us that we should choose our friends carefully.
それに聖書は私たちがどのような友人を持つのか、その友人を選び方を注意しなさいと教えます。
In verse 21, he says, Do I not hate those who hate you? Do I not loathe those who rise up against you?
21節を見ると、主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか？私はあなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか？
The word for loathe there speaks of to be sickened by, to be disgusted or grieved.
この立ち向かうというふうに訳されている言葉というのは、そして意味嫌うというふうに訳されている言葉というのは、私たちが本当にもう嫌になって、こう、嫌、こう、吐き気を催すような、そんな思いをここで言われているわけです。
When Isaiah saw the Lord, he cried, Woe is me, for I am ruined, I'm a man that is unclean.
イザヤが神様を見たときに、そこでイザヤは私は呪われなければならないと言いました。なぜならば私は汚れたものだから。
David's reaction is similar.
ダビデが取っている行動というのも非常に似たものであります。
He seems to sense that his righteousness or his attitude will lead to a sense of self-righteousness.
彼は自分のこの今語ったその態度というのが、その思いというのが自分自身の自己義人へと導いてしまうのではないかという恐れを抱いていたわけです。
Knowing that God is perfectly holy,
神様が完全に清い方であることを知っているがゆえに、
Knowing that God will overlook no thought or action,
そして神様が私たちの心、思い、また行動を何一つ見逃さないがゆえに、
Whether it is of the wicked or of David himself,
それが悪人だったとしても、ダビデであったとしても、
Because of that, he cries out in verses 23 and 24.
同じように神様が私たちの心を吟味するがゆえに、ダビデは23節、24節の言葉を叫ぶわけです。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
You ask, why is he saying this when in verse 1 he says God has already done it?
なぜ、そしたら皆さんはなぜこんなことをダビデは聞くのか、なんでこんなことを願うのかって思うかもしれません。だって一節を見たときに、もうすでにダビデは神様全部知っておられるって言ってるから。
David is saying here, God, you have done this. Now please show me what you have found out.
ダビデが言ってるのは、あなたはもうそのことをしました。だから今私にあなたが何を見つけたのかを教えてくださいと願っているんです。
He wants to know what God knows.
彼は神様が彼自身について知っていることを知りたいと願っているんです。
Verse 24, and see if there is any hurtful way in me.
24節では私のうちに傷のついた道があるかどうか。
Anything that might be hurtful to God and to the glory of God as well as to the psalmist.
ありとあらゆることから神様の栄光に傷をもたらすようなこと、または詩編の著者ダビデ自身に対して傷をもたらすような事柄があるとするならば、
These last two verses are David's difficult prayer.
この最後の2節、23節、24節の言葉というのこそがダビデが祈っていた非常に難しい祈りだったんです。
It is a brave prayer, but one that you and I must pray as well.
これは非常に勇敢な祈りであります。そして皆さんも私も祈らなければならない祈りです。
You see, we are often blind and deceptive to our own heart.
皆さんご存知かもしれませんけれども、私たちは自分自身の心に対して非常に偽り深いものであります。
And thus we must pray and ask him to reveal to us what he really sees in our lives.
ですから私たちは神様に求めないといけないんです。神様が一体私たちの人生に、私たちの心の内にどんなことを見出しておられるのかということを神様に教えてもらわないといけないんです。
Notice the order in verses 23 and 24.
23節と24節の順番をちょっと見てください。
He begins with praying that God would search him.
彼は 神様が自分の心を探ってくださるように祈ります。
And then he says, try me or test me and know my thoughts.
そして私を調べてくださいと。私の思い煩いを知ってくださいと言うんです。思いを知ってくださいと。
And then in verse 24, and lead me in the way everlasting.
そして私を常しえの道に導いてくださいと言います。
We often pray that God would lead us.
私たちは神様に対してどうぞ私を導いてくださいとよく祈ります。
But we often do not pray for the searching and the testing.
けれども私たちは導いてくださいと祈りながら探って調べてくださいという祈りをするのを忘れています。
But perhaps the order is very important.
でもひょっとするとこの出てくる順番というのは非常に重要なことかもしれませんね。
God's leading in our lives only follows the heart that is open to His searching and testing.
神様の導きというのが私たちに与えられるその時には、まず私たちの心が神様の探求に、神様によって探られることを喜びとし、そして神様に調べてください、テストしてくださいというその思いが必要なんです。
You see, we know that God is sovereign in all things.
私たちは神様がありとあらゆることにおいて主権者であることを知っています。
We know that He is always with us and always powerful.
神様が私たちのと共に常にいてくださり、神様が偉大な全能な方であるということを知っています。
We hate those who hate God.
私たちは神様を憎む者を憎みます。
It is a prayer, however, that calls each of us to account this morning.
けれども、私たちがよく考えなければいけないことというのは、この祈りのことについてです。
We think that the world is full of two peoples, those who hate God and those who love God.
私たちはよく二つの種類の人々にこの世が、人々がこの世にいるんだと考えるわけです。神様を愛する人たちと神様を憎む人たち。
And while that is true, yet we who love God still need to be searched and tested.
確かにそれは事実かもしれませんけれども、私たち神様を愛するという者たちも、私、同じように調べられ、そして探られる必要があります。
We need to welcome His findings.
私たちは神様が私たちのうちに見つけてくださることに喜びを見出さないといけないんです。
We need to see ourselves in the spotlight of God's all-knowing omniscience.
神様の全知のその全知なる神様の前にあって私たちがスポットライトを当てられることを喜びとしないといけない。それを受け入れないといけないんです。
It may invite pain.
それはひょっとすると苦しみを皆さんにもたらすことかもしれません。
It may invite surgery.
ひょっとするとそれは皆さんに手術をしなければならないというかもしれません。
But there is nothing to be afraid of.
けれども皆さんはそれを恐れる必要は全くありません。
Because as His child, He loves you and me eternally.
皆さんが神様の子供であるがゆえに、神様は皆さんのことを永遠に愛しておられるからです。
He knows exactly what we need and wants to help us.
神様は私たちが何が必要なのかということを全部知っておられて、そして私たちを助けたいと願っておられるんです。
We are graven on His hands.
私たちは神様の御手によって、御手によって刻まれているものであります。
Nothing will separate us from the love of Christ.
御手のうちにあるがゆえに、このキリストの愛から私たちを引き離すものではありません。
And then we, and because of that, we can make this prayer the prayer of our lives.
それゆえに私たちはこの祈りを私たちの人生の祈りとすることができるんです。
We truly can live our lives so that they will glorify God and that we can enjoy His leadership in every step and pathway of our lives.
私たちはこのように神様の栄光を表し、それを喜んでいく人生というのを歩むことができます。この祈りを持って私たちが探られる中に、私たちは神様のその導きに沿って自分たちの人生を歩むようになってくるんです。